それでは、ひととき、言葉に耳を傾けたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今日のこの午後のひととき、私たちをこの場所に招いてくださり、共に御言葉に聞き、賛美をし、祈る時を与えてくださったことを心から感謝をいたします。私たちの心を開き、あなたご自身が私たちに今日必要なことを語りかけてくださることに期待をします。御手にお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では、先週から始まっています、シリーズですけれども、今日は創世記の37章、18節から24節をお読みしたいと思います。旧約聖書創世記の37章の18節、私と皆さんとで購読をお願いいたします。創世記37章18節、彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに遥か彼方に彼を見て彼を殺そうと企んだ。
彼らは彼らの
さあ今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したと言おう。そしてあれの夢がどうなるかを見ようではないか。
しかし夢はこれを聞き、彼らが彼を殺したとして、あの子の夢の証拠が現れた。
ルベンはさらに言った。血を流してはならない。彼を荒野のこの穴に投げ込みなさい。彼に手を下してはならない。ヨセフを彼らの手から救い出し、父のところに返すためであった。
ヨセフが彼らのところにいたとき、彼らはヨセフのものだ。彼が消えたヨセフのものだと言
った。ご一緒にお願いします。彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は空で、その中には水がなかった。ありがとうございます。すごい悲惨な出来事が今日お読みした箇所には書かれております。皆さんご存知の、通り、今までの物語、もうご存知かと思いますけれども、今日は題名の通り、ヨセフが穴の中に、投げ込まれてしまう、といったところです。ヨセフの父親のヤコブは、彼をすごく溺愛して、そして、その嫉妬からこうしたお兄さんたちに、ひどい仕打ちをされてしまうというところであります。しかしこの場面だけを見ますと本当に悲惨ですけれども、私たちはこの話がやがてヨセフがエジプトの総理大臣となって、ヤコブの一族をエジプトに導き、やがてエジプトでヤコブの一族は大きな民になるまで増え、そしてモーセに引き入れられて出エジプトをする、十戒を与えられ神の民となる、そのような大きな物語の発端となっていることも私たちは知っています。でこの話、先を何も知らないかのようにして、ただ悲惨な話として、読むことは先ほども申しましたけれどもできません。それはちょうどイエス様が十字架の前に苦しみを受けられて、そしてその後復活をされる、そのことを私たちは知っていますけれども、本当にその私たちはそれを知っていて、希望を持って読むことができるわけです。であるいは、イエス様の奇跡や例え話を十字架にかかり3日目によみがえられた方の言葉として、読まない、わけにはいかないのと同じであります。私たちはこのヨセフがエジプトに売られていく この先に書いてありますけれども、この出来事を次に続く大きな神様の救いの物語として読むことができるということをまず申し上げたいと思います。でこの創世記を読んでおりますと、私たちが生きている現実の世界というものと変わらないなということを思います。私たちはここに記されているような、ある意味こう崩壊した家庭、また人間関係のもつれ、そういった現実がある中に生かされております。そしてしばしば、どうしたらいいものかと本当に悩み、ある方は希望が持てなくなってしまう、そういった中に、あることを思います。しかしこのヨセフの話は、この大変な家庭の現実はこのままでは終わらないということを示しています。私たちにもそれは当てはまることを思います。この悲惨な出来事が大いなる祝福の物語の発端となっているということをまず受け止めていきたいと思います。ですね、このヨセフ、この前の少し前の箇所を見ますと、お父さんのヤコブからお兄さんたちの様子を見に行ってくれと頼まれて、遠くへ行って様子を見に行くわけです。そして、兄たちは羊を飼っている遊牧民ですけれども、この18節で彼の姿を見つけると、見ろ、あの夢見る者たちがやってくる、さあ今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したという、そしてあれの夢がどうなるかを見ようではないかと、すごいことを企むわけです。本当にこの言葉からヨセフが彼らに言った夢、また数々のそういったヨセフの態度といいますか、そういったものを見て本当に腹立たしくて我慢がならないといった、そういった思いが現れているように思います。しかしここで一人ヨセフを殺すことに反対する、お兄さんがルベンがいました。彼は長男でありますけれども、ルベンはヨセフを殺そうとする兄弟たちの中で一人ヨセフのために彼を殺すのはやめよう、せめて穴に投げ入れよう、いいのか悪いのか分かりませんけれども、きっとお兄さんたちの気持ちは ルベンにもあったと思いますし、よく分かるけれども、殺すのはやめよう、穴に投げ入れよう、そう主張したわけです。でこの兄弟の間のこういった出来事の中で、もし自分自身がこういった状況に置かれたならば、またヨセフの立場であったならばどうだっただろうかということを想像すると、ちょっと想像しきれないほどすごい恐ろしいなと思うんですけれども、こういった中にあって、また兄弟の関係ではなく私たちの日常生活、いろいろなことがあって、いろいろな中に置かれる中で、こういう状況に置かれる時に、私たちは神様は一体どこにおられるのか、また何をしていらっしゃるのか、そういった問いを持たないということはなかなか難しい、と思います。確かに神様は、姿をこうはっきりと表されることは、ありません。しかし、神様の守りというものがここに、はっきりと現れています。 一つはルベンの存在です。ルベンもヨセフに対して、全く良い思いを持っていたかというと、そうではなかったのではないかと思います。しかしルベンは長男としてお父さんヤコブのヨセフに対しての思いというものも知っていますし、ヨセフを殺したくない、助けたいと思いました。私たちにも、ルベンのような人が、備えられているということが、あると思います。誰も自分の味方をしてくれる人がいない、そう見える現実、が、あるとします。しかし、自分を守り助けたいと思っている人がどこかに、いるものだなということも、思います。それは私たち神様が私たちに備えて、くださる、助けてであることを思います。そして神様の守りが表されていることの二つ目には、ヨセフの投げ込まれた穴には水がなかったということです。この穴は水を貯めておくための穴だったのでしょうか。この時穴の中に水があったら、ヨセフはもしかしたら溺れて死んでしまっていたかもしれません。しかしこの穴の中に水はなかった。ここにも神様の守りというものが現れていることを思います。この2つのことは、ことの中に、またこの箇所の中に、あからさまに神様が出てくるというところはありませんけれども、この2つ一方でも欠けていれば、ヨセフの命はここで終わってしまっていたことを思います。本当に神様というお方は、私たちを守って、くださる、この神様のもっと私たちの想像をはるかに超えた、ご計画の中で、その御業を成し遂げるために、主はあらゆることを通して、私たちを守り導いてくださるお方だということを、教えられます。この、ところを見ながらちょっと違うかなとも思ったんですが、フットプリンツという歌を賛美を思い出しました。その歌詞ご存知の方はたくさんいらっしゃると思いますけれども、主と私で歩いてきたこの道、足跡は二人分でも、いつの間にか一人分だけ消えてなくなっていた。主よ、あなたはどこへ行ってしまったのですか。すると次に、神様の声ですけれども、私はここにいる、あなたをおぶって歩いてきたのだ、あなたは何も恐れなくてよい、私が共にいるからという、賛美が、あります、本当に、こういったところの中に、もう神様が共にいてくださり、一人だと思っていたけれども、実は私を背負って共にいてくださる、そういう、神様はお方だなということを、思わされます。25節を見ますと、それから彼らは座って食事をした。穴に投げ込んだ後に、彼らは座って食事をするんですね。すごい神経だなと思うんですけれども、もしかしたら穴の中からですね、弟の助けてという声が聞こえたかもしれません。しかし、座って食事を始める、ここには本当に、人の罪深い、姿といいますか、通常の感覚を失ってしまったような人間の姿というものが、あるなと思って、また恐ろしくなりますけれども、ヨセフはこの穴の中で、一体何を考え何を思っていたのかということを本当に、思います。この章の初めの部分を見ますと、ヨセフを溺愛したヤコブによって、ヨセフ以外の兄弟はヨセフを妬み、憎むようになってしまいました。 で、ヨセフも兄たちの夢の話をしてですね、兄たちが自分にひれ伏すようになるという、そういったことを、まあ、ちょっと軽快な感じで言ってしまうわけですけれども、これらをこう見て思わされることは、こうどっちが悪いんだろうということをなかなか言えないということであります。一つの弱さとか罪とか、そういったものが、次の罪を生んでいくという、まあ、ある意味悪循環のようなものが、そういった現実というものが私たちの置かれている状況にも、あるのではないかと思います。まあ、しかし、そうであるとするならば、この、悪循環というものはどこで、断つことができるのか、ということを考えさせられます。ヤコブのヨセフに対しての、出来合いというものは、ヨセフと他の兄弟との確執を生んでしまい、ついには、一時的にヨセフを失うという嘆きをもたらしました。まあ、これはある意味ヤコブが生み出してしまったものかもしれません。確かに私たちは自分で蒔いた種は自分で刈り取らなければならない、そういう面もあるのかと思います。しかしそれが最終ではなく、私たちは失敗をし、また過ちを犯し、弱さを持っているものですけれども、そういった現実の中で、これらが取り返しのつかないことではなくて、神様がいらっしゃることによって、それは取り返しのつかないことでは決してないということを、思います。私たちの、味わうそういった悲しみや、苦しみ、それらはなぜ起こるのかということをよくわからない部分もたくさんありますけれども、こういった人間のさまざまな罪の結果、起こされるいろいろな出来事ということを見るときに、これをどうしたらいいのか、悩まされることですけれども、私たちはそれでは終わらない。神様はヤコブとその一族を祝福を受けるものとして選ばれ、それゆえヨセフをエジプトで生かし、ヨセフとその兄弟との間にも和解を与えてくださいました。それと同じように私たちもまた神様の祝福を受けるものとして生かされており、私たちにも和解、祝福、喜びへの道を神様は用意してくださっているということを思います。私たちはそのことを信じたいと思います。この神様の御手の中に生かされている、これを信じる者として、私たちは今この場所においても、この場所に招かれていることを思います。私たちはのあらゆる過ち、弱さ、そういったものを持っておりますけれども、そういったものさえも用いて、大いなる救いの歴史へと神様が導いてくださる。私たちは、自分の弱さ、過ち、失敗を神様の前に正直に認める必要がありますけれども、そこにばかり目を向けていてはやはりいけないのだなということを思います。 そういったものを用いて救いを実現してくださる神様の憐れみに目を向け、心を向けさせていただきたいと思います。私たちの周りを見渡すならば、必ずルベンがいるのではないでしょうか。また穴の中に水がなかったということがあるのではないでしょうか。そのことに気づいたならば、神様の守りは私たちをしっかりと捉えて離さないということを確信して進んでいっていいということを思います。私たちのこの命は永遠へと続いております。本当にこのヨセフの物語を見るときにもたくさんなぜこのようなことが起こるのかというところを通らされる物語ですけれども、神様がその私たちの思いを超えたご計画というものを持っておられて、そしてそこに導くために一歩一歩必要なことを備え、助けを備えていてくださることを も同時に見せていただくときに、それは私たちの歩みの中にあっても全く変わらないということを思いながら、この神様の御手の中にあって私たち一人一人に与えられている素晴らしい神様のご計画、それに期待しながら進んでいきたいと願わされます。それではお祈りをして御言葉を閉じたいと思います。愛する天のお父様、御言葉をありがとうございます。今週も私たちそれぞれの場所で歩んでまいりますけれども、どうぞあなたの永遠へと続く素晴らしいご計画の中に私たちは生かされており、いろんな中を通されますけれども、主が共にいてくださって全てを益としてくださるお方であるということを今週も信じながら歩んでいくことができますように、私たちの歩みを一歩一歩お守り導いていてくださることをお願いいたします。御言葉を感謝し、お一人お一人の心の中にある祈りに合わせてこの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。